島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
本日は FM 喜多方の増山恵里がお送りいたします。まずは県内の情報です。浪江町からのお知らせです。浪江町内のゴミに関するお願いです。不法投棄は絶対にやめましょう。帰宅困難区域を除く浪江町内では現在可燃ゴミの収集を行っています。不燃ゴミ、粗大ゴミ、家電製品などはゴミステーションに出されても回収できませんので、ご自宅での保管をお願いいたします。また放射能物質の拡散につながってしまうため、浪江町内のゴミは町の外へ持ち出さないようお願いいたします。詳しいお問い合わせはふるさと再生課廃棄物対策係、電話 0243-62-0152 までお願いいたします。以上、浪江町からのお知らせでした。続いて絆づくりインタビューをお送りいたします。今回は喜多方市の厚塩温泉旅館組合で企画した八重桜植樹モニターツアーについて取材してきました。このツアーは風評被害払拭を図り復興へつなげようと、首都圏在住者を対象に1泊2食付き5000円で厚塩温泉スキー場に桜を植樹するというツアーで、厚塩温泉旅館組合が企画しました。先日は参加者とともにセレモニーも行われました。企画者の厚塩温泉山形屋代表取締役社長の瓜生康弘さんにお話を伺ってきました。今回八重桜植樹モニターツアーというものが行われましたけれど、どういった企画なんでしょうか。
ですね、この企画は今 NHK でね、八重の桜やってますけれども、どうしても大河ドラマっていうのは次の年になってしまうと1年前2年前3年前どんどん忘れられていってしまいますよね。せっかく NHK がね、八重の桜で福島を復興したいということでね、順番を繰り上げて福島を舞台の作品をやっていただいたんですから、これを復興の足がかりとして今後につなげないと意味がないというふうに思ってね、でその八重桜の植樹をね、最初は春にしたんですよ。で春はとにかく福島県内に八重桜を植えるっていうことが重要だと思って、県内の方に1泊5000円でね、この時は八重桜をプレゼントして自宅のお庭に植えてくださいということで、春も200人募集したところ300人ぐらいの応募があったんですよね。秋は今度は首都圏からね、お客様に今度は八重桜をここに植えてもらわないと意味がないので、そしたらここに植樹体験ツアーということで、首都圏版の読売新聞で募集したら150人ぐらい応募がありましてね、でどこに植えようということになったんですけど、ちょうど20何年前に厚塩温泉スキー場だったというところが、もう荒れ地になってて、もう何も使い道なかったんですよ。でそこをみんなで草刈りをして、で、その趣旨に賛同していただいて柏内建設さんがですね、無料でそこをね、鳴らしてくれたんですね。でそこに植えようということで、現在その100本ぐらいは植えられてるんですよ。
首都圏の方で募集を行ったということですけれど、やっぱり
県外のお客様にぜひこの福島へ訪れてほしいなという思いがあったんですか。
そうですね、やっぱり県外の方が福島に観光に来るということがね、復興支援ですからね。特にやっぱり福島県は一番首都圏の人が震災前多かったですから、その人たちにまず戻ってきてほしいと。それで復興支援というのは年々やっぱりね、忘れ去られていくんですよね、あの復興とともにね。ただそこに自分が里親になったあの桜があればね、その成長が楽しみだから、それを毎年見に来るじゃないですか。いつまでもつながりができると。でそれは植えた人じゃなだけじゃなくて、その次の世代、また孫の世代とね、こうつながっていってね、いつまでもここのリピーターになってほしいと、そういう思いがありますね、
うん、そうですね。桜というのはもうずっと続くものですからね、はい。前回あの第1回目ということで、東京都の練馬区の方が21名で訪れて行われたそうですけれど、その時はどんな声がありましたか。
まあ、これはほとんどがあの個人のお客さん対象だったんですけど、たまたまあの練馬の朝日町1丁目の商店街の旅行が会津に方面に行きたいっていうことだったみたいでね、その時にちょうど会長さんがこの記事を見たらしいんですよ。そしたら記念になるので、みんなでそれ食事ツアーで行かないかということで、今回バス1台でおいでになったんですね。だからそれちょうどその大勢の方いらっしゃるので、こちらもちょうどあのみんなでセレモニーをしようということでね、テープカットなんかもしたんですけど、まあやっぱり喜んでましたね、まあ、そこに小さなお子さんもあの新聞載りましたけどいらっしゃったりね、こんな旅行初めてだと。でこれまた来年もね、楽しみにまた来たいと。自分たちがもし、まあちょっと高齢の方が多かったんで、亡くなっても孫をねに連れてきたりとか、息子につなげたいとかね、やっぱそういうふうに言ってらっしゃいましたよね、
素敵な声がいただけたということですね。
そうそう、嬉しくなってしまいますよ、こっちも、こんなに喜んでいただけるとは思わなかったから、まあ、あとはね、本当はそこだけじゃなくて、そこをへそとしてね、まあ、この厚塩温泉全体に広がってほしいと思うし、まあ、北方全体に広がってね、強いては福島県全体にそこの桜が植樹運動が広がると、日本一の桜の里はどこですかってこう聞かれた時にね、それは福島県ですよと。ちょうど2020年に東京オリンピックが招致されるようになったでしょ。その時に世界中の人が来るわけですよ。で大体世界の人ってね、桜の時期から来るんですよね、日本のね、でその時にもう安全になった福島県にね、みんな来ていただいてね、世界中に広まった汚名をね払拭したいと、桜でね、まあ、そういう大きな夢も持ってまして、それをちょっと目標に、世界一の観光地にしてしまおうと、壮大な計画もありますけど
それでは最後に、これから花を咲かせていくその八重桜への思いをお願いいたします。
皆さんね、植えた方がね、なんでこんな雪が降る前に植えるんですかっていう質問があったんですね。私も最初分かんなかったんですけど、マラソンで有名なあの高橋尚子さんがね、ちょっとコメントした時にね、上に伸びられない時は一生懸命下に根を張れっていうふうにコーチに言われてたんだと。まさにね、冬っていうのは植物は雪があるから上に伸びられないんですよ。その時に一生懸命根を張るらしいんですよね。だから八重桜も冬の直前に植えるというのは、まずしっかりとした根をね張らせるということで今植えるらしいんですよ、だからこの厳しいね冬を乗り切ったものだけがね、来春花を咲かせていくんですけどね、まあそういうのも自分たちに重ねながらね、今一生懸命この厳しい時期根っこをしっかり張ってね、頑張って、やがてその上に伸びられる時期を待って、八重桜とともに厚塩温泉も花咲けるようにですね、頑張りたいと、
ぜひね、多くの方にその花を咲かせた八重桜を見に来ていただきたいですね。
そうですね、
日本一の桜の里にしたい、そんな思いも込め企画した八重桜植樹モニターツアー。首都圏の方々の思いが込められた桜が花を咲かせる頃、福島もたくさんの明るい笑顔が咲いてほしいですね。本日は北 方市の厚志温泉旅館組合で企画した八重桜食事モニターツアーについて、厚志温泉山形屋代表取締役社長の瓜生康弘さんの思いをお送りいたしました。お相手は FM 北方増山恵里でした。
県内の水環境を考え良くする取り組みをスモールハイブリッドアクアを通じて始めています。アクアクリーンキャンプ福島トヨタ。
今日の一言パンダウサギ。旅行やレストランお買い物など東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード東方オールウェイズ東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演ご意見ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会 FM ココ C-WAVE FM いわき FM アイツ北方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。